ハレルヤ、おはようございます。最近は礼拝に出席してくださる方がだんだん増えてきて、子供さんたちを連れてくる方も増えて、本当に心から感謝しています。今日はさらにですね、中国人の留学生の方が今日の礼拝に出席していてくださいます。ちょっと紹介していただけますかね。ちょっとお立ちください。はい、お名前と、
はい、中国の浙江省から来ました。じゃあ学生です。ソーダと申します。じゃあよろしくお願いします。
マネシャオシュシュと申します。浙江省から来ました。自習生です。宮崎さん、
私は高分部と申します。バレンから来ました。研修生です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、中国のから留学あるいは研修にいらっしゃってるようです。感謝したいと思います。もうアドベントの週に入っておりますけれども、クリスマスの出来事は、夜の出来事でした。夜です。世界には夜があり、私たちの人生にも夜があります。その中に光がある。夜は闇があるけれども光がある。これが2000年間変わらない、いや永遠の昔から神様が定められたクリスマスの出来事であると思います。私の人生も生まれて初めて、今から60年前ですけど、教会に行ったのは夜でした。夜の小さな集会でした。私はその暗い夜の小さなキリスト教会のクリスマス集会で光を見つけました。イエス様という救いを見つけました。でありますから、60年経ちましてもいつもクリスマスがやってまいると心が躍ります。本当にクリスマスには夜と闇と光のコントラストですね、これがあります。私は今日皆さんとしばらくの間学んでみたいと思います。聖書の中にはヨハネの福音書に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。弟子のヨハネは、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす誠の光がこの世に来ようとしている。やっぱりですね、クリスマスは闇はあるんだけどそこに光ですね、希望があります。今日のですね、修法にちょっとご覧くださいますか。修法の今日の聖句というところですね、3つの分かれています。左が最初のところですね。暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。ルカの福音書の1章の79節には、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、こう書いてあります。暗黒と死の陰、でもそこに光が差す。 確かに私たちの住んでる現代の時代も本当に暗闇が覆っていると言ってもいいと思います。世界ではですね、最近はフランスのパリでの100人以上の方がテロで亡くなられた。大統領ですね、オランド大統領は宣戦布告をしてますね。イスラミックステイツ IS という人々に対して、国でしょうかグループでしょうか、宣戦布告ね、声高らかに宣戦布告しました。今ですね、テロに怯えない国はありません。超大国アメリカは言うに及ばず、先進国の全ての国がテロに怯えています。我が日本の国も、大国中国も、もう世界中の国々がテロに怯えてます。今日ですね、東京のあるいは大阪や名古屋の大都会で誰かがテロを仕掛けて犠牲者にならないとも限りませんね。誰も安全な人はありません。私はこのような時代ですね、本当に暗い暗黒と死の影に座るものと聖書が言ってますけれど、本当に今の時代も暗黒と死の影に座る我々の時代ではないでしょうか。我々の国ではないでしょうか。で、この言葉はね、クリスマスに言われた言葉で、実はですね、イザヤ書、先ほど読んでいただきましたイザヤ書の9章の一節ですね、しかし苦しみにあったところに闇がなくなる、先にはデブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。これだけ読んでもちょっと分かりません。何のことなのか、どういうことを言ってんのか、ちょっと新しい方にとっては何のことかなと思うような箇所であります。でも闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいる者たちはの上に光が照った。このように預言者イザヤはイエス・キリストが誕生する700年ぐらい前にこの予言をいたしました。そしてさらにですね、6節ですね、6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権はましくあり、その平和は限りなく、ダビダの王壇をついてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。預言者イザヤは自分の祖国イスラエルの惨憺たる状態を目の当たりにしながら、この6節の素晴らしい、一人の緑子が私たちに生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、このクリスマスのメッセージを、イエス・キリストの降誕を、国破れて惨憺たる状態の中でこんな予言をしたのです。この時は実はイスラエルの国はダビデ王、ソロモン王、そしてソロモン王から国が二つに北と南に分かれて、その北の王国が723年に アッスリアという国に滅ぼされました。ケチョンケチョンに、コテンパテンに、徹底的に滅ぼされ廃墟と化しました。アッスリアの王ティグラトピレセルという王様が戦争を仕掛けて、シリアエフライム戦争というのが起こって、その北王国は本当にめちゃめちゃに滅ぼされたんですね。そのような状態の中でイザヤは、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死のための地に住んでいた者たちの上に光が照った、クリスマスの予言、キリストの誕生のメッセージは、こんな暗い暗黒のですね状態の中から生まれたんですね。そして私たちは今2015年、来年2016年になりますけど、この時代ですね、どうでしょうか。あのイスラエルがイザヤの予言した時代にこのような状態にあったように、まあそれほど悪くはないかもしれないけど、それほど偉そうに言えない暗い争いと戦争と罪と反逆、殺人、そういうものが満ち満ちているこの時代にイエス・キリストの誕生をお迎えするわけです。ですからクリスマスは古くて新しい出来事です。古い2700年前のこのイザヤが予言した時代だけではなくて、イエス・キリストが誕生なされた時代、そしてそれから2000年後の今もですね、本質的にはね、本質的には変わらない。クリスマスはそういう闇と光のコントラストの時代です。我々はこの時代に ただクリスマスツリーを飾って、ただおいしいものを食べて、それだけだったらね、本当のクリスマスを祝ったことにならないのではないかと思うのです。一体この暗黒と死の影に座る、そういうものとは一体誰なんでしょうか。あるいはどこにそれがあるのでしょうか。それは現代とは無関係なんでしょうか。大いに関係あると申し上げたいと思うんですね。マタイ伝の2章ちょっと開いていただけますか。マタイ伝の2章マタイ伝の2章2章の1節、新約聖書マタイの福音書2章1節、イエスがヘロデ王の時代、ユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。イエスがヘロデ王の時代にベツレヘムの馬小屋でお生まれになった時に、そのことをはるばる遠くから知って、長旅をしてイエス・キリストの誕生のところまでやってきたのは東方の博士でありました。でも星に導かれてと書いてあります。東の方でその方の星とは闇夜に輝く光です。その星がどのような星であったか、天文学者やいろんな人々が ではないかこうではないかと推測 しておりますけれども、闇に輝く星に導かれた東方の博士、それは本当にスペシャルスターですね。特別な特別な、キリストの誕生はどんな天文学とどんな銀河系の星を探しても、この星を見つけることは不可能であります。その星を見て導かれたのは、実は東方の博士はバビロニアかアッスリアか、この今日読んだイザヤ書の時代にしっかり聖書の巻物を読んだことがある知者でありました、博士でありました。彼らはユダヤ人ではなかったようです。異邦人です。先民じゃない、選ばれた民ではない、異邦人です。日本人が異邦人であるのと同じように、この東方の博士も知者ではあったけども異邦人です。その異邦人が闇の星を見つけて、特別な星を見つけて長旅をして、キリストの誕生のところまでやってきたんです。異邦人が星に導かれてる。まさにクリスマスは夜の出来事であります。闇の力、長旅をして見つけた博士ですね。そしてルカの福音書もご覧ください。ルカの福音書の2章、ルカの福音書の2章、8節。さて、その時に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体の素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと書いてあります。この夜ですね、光が照って、そしてそのニュースを知ったのは羊飼いです。夜です。印ですと書いてあります。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。どうでしょうか。東方の博士もはるばるバビロニア、スリアの遠い中東のはるか遠いところから星に導かれてやってまいりました。かたやこのイスラエルの地では夜、しがない羊飼いたちが、夜勤をしていた羊飼いたちがパッと光を見つけます。そして糸高くところには栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。羊飼いも夜勤ですね。夜の人ですね。貧乏な貧しい羊飼いです。でもその羊飼いが選ばれて、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、闇に夜勤をしていた羊飼いにメッセージが語られました。再三申し上げているように、クリスマスは夜の出来事です。闇の出来事です。でも闇におらない光です。救い主という光です。赤ちゃんとなってお生まれになった イザヤ書では一人の緑子が生まれるとあります。もう一遍このイザヤ書に書いて9章見ていただきますと、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。どれほどその状況が暗くても、どれほど国が荒れ果てていても、どれほど世界が混乱していても、どれほど我々の周りが暗黒の世界であったとしても、聖書は光を差し示します。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、これがクリスマスです。何年経っても紀元前の時代であろうとも、イエス様の時代であろうとも、そして今日であろうとも、変わらないのは闇夜に光る星です。光です。今日ダビデのためで町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。全人類を救うためにこんな罪にうごめいてる無神論とね、自己中心とそのような中にうずもれている我々を救うために、ベツレヘムの馬小屋に神はイエス・キリストを使わせてくださいました。一人の緑子が私のために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、なんという素晴らしいことでしょうか。これがクリスマスです。これがクリスマスの中心のメッセージであります。で、私たちはイエス様が誕生されてからもう2000年経ちました。2000年経っても相変わらず救い主の降誕をお祝いしてます。でも私はつらつら思うのですけれども、本当はイエス様のクリスマス誕生は初臨ですよね。イエス様の第一のアドベントですよね。ファーストアドベントですね。でも私たちはその出来事からもう2000年経ったわけですね。我々が今日本当に迎えなければならないのはセカンドアドベント、第二の降臨ですよね。つまりイエス・キリストの再臨ですね。本当は、まあ、一番大事なのは救い主の降誕によって我々の罪が許され、十字架にかかってくださったイエス様のその贖いの技によって全世界の人が救われるようになった、救いの道が開かれた。それはどこの国の人であっても罪を悔い改めてイエス・キリストを信ずる人には例外なしに与えられる救いです。これがイエス様の緑子の誕生によって、イエス様の十字架の技によって完成しました。それから2000年、約2000年の時が経ちました。私たちはもうすでに救われてます。救われてます。天の栄光、命の文に名が記されています。でも聖書はそれだけでは終わってないんですね。イエス様はやがて再びおいでになって我々を救い出してくださる。イエス様の再臨ですね。再びおいでになる。聖書には32節に1回再臨のメッセージがあります。216章に1回、そして、それぞれね216章にわたって書かれ、 318の予言はイエス・キリストが再びおいでになるという再臨の予言です。今世界は矛盾だらけ、不条理、矛盾、そして強い者が弱い者をいじめ、力のある者が弱い者を教えてあげる、そういう世界です。このまま、このまま世界がいついつまでも続き、このまま神様が何にもせず、イエス様のクリスマスの誕生だけでこの世界が終わったとしたら、いや終わることがない、そのまま神様がこの世界をそのまま見捨てたら神ではない、そんな神は私たちは信じたくない。私たちはそういう神を信じてはいません。我々はやがて来たりとも再臨のキリストを信じているわけです。クリスマスが来るたびに私たちはもう一度空を見上げて、アーメン主イエスよ来たりたまえと祈るべきではないかと思うんですね。私が生まれて初めて教会に行った時にクリスマスでした。でクリスマスに出席した時に小さい教会でした。でも人数も少ない教会でしたけど、その教会に集まった人はとてもニコニコして僕を歓迎してくれました。私は無神論者でニヒリストで自己中心な人間で自分のことしか考えない暗い人間でした。そんな私が生まれて初めて教会に出席した時に、その10人いたクリスチャンの方が本当に歓迎してくれました。私は教会に行ったこともなければキリスト教の背景は全くなかったです。でもね、その時にあ、よし、これからこの教会に、教会何やってるか知らないけど、まあ、続いて来てみようと心の中に密かに決心しました。3人新しい人が来ましたけど、2人の人は罰が悪いと言って去っていきました。私一人残りました。でも全然恥ずかしくなかった、全然恥ずかしくなかった。よし、教会に来てみようと決心しました。そしてクリスマスが終わったら正月です。なぜか私は正月にはいつも実家の方に帰ってました。でもなぜかね、その年、そこの教会が元旦早々正解っていうのをやってたんですね。正解って清いね、書いてから正解ですね。で元旦早々キリストの再臨をテーマにした集会をそこの私が参加した教会やってたんです。私はまだクリスマスに参加して初臨も分かりません。キリストがお生まれになって、そして十字架にかかって贖いの業を成し遂げられて復活して、そして昇天して、それも知りません。ところがそこの教会はそれを通り越して再臨のスペシャルミーティングをねやってたんですよね。私は初臨もクリスマスも知らないで、クリスマスの真の意味も知らないで再臨のメッセージを先に学んだんです。けれどもね、疑い深い、ね、疑心暗鬼の無神論者の科学万能、科学しか信じないというそういう人間でしたのに、なんでか知らないけど、なんか素直にクリスマスも知らないで再臨を知ったんですよね。そして理解したんですね。そうなってるの、本当に。ですから私個人の人生を紹介させてもらっても、私はクリスマスはいつも再臨を 覚える時だと思うんですね。皆さんにもぜひね、やがて来たりともこの世界をね、このまま矛盾したままでほっとかれない、この世界を変えられるお方がおいでんだ、これをクリスマスと同時に知っていただきたいと思うんですね。一つの話をしたいと思います。アメリカの大統領だったアイゼンハワーっていう、大統領がいます。ちょっと前のケネディさんよりももっと前、だいぶ前の大統領です。私はまだ、若い時にアイゼンハワー大統領は知ってましたけど、アイゼンハワー大統領にこんな話があります。ある不治の病で死にそうになったかわいそうな少年が大統領に会いたがっているという新聞記事が載りました。アイゼンハワー大統領は大統領に会いたがっている少年に会ってやろうと思って、もうアポイントなしに不意にこの少年、不治の病で苦しんでいる少年を訪ねました。少年は本当にびっくり仰天、プレジデント、うわー、本当に目を皿のように丸くしてびっくり仰天、喜びました。大統領はその家庭の突然ね、アポイントなしで行ったもんですから、少年を自分の大統領のリムジンですか、何ですか、胸つくっていうか、大統領専用車に少年を乗せてドライブしました。もう少年はもう本当に、天に昇るほど喜んだそうです。ところがね、その上のお父さん、お父さんはそうはいかなかったです。彼はね、ひげもじゃね、よれよれのシャー、よれよれの、汚い格好で大統領がノックして入ってきた時に、まず初対面でそのお父さんがね応対したんだ。でもアイゼンハワー大統領は賢くね、お父さんをがっかりさせないように、恥ずかしい思いをさせないように、さっと子供を説明して連れ出してちょっとドライブに行きました。お父さんは子供が喜んで連れて行かれるということで、本来ならばお父さんは大喜びすべきでありました。でもお父さんはもう、うわー、しまった、どうしてひげ剃っていかなかったんだろう、どうして一丁らえの、まあ一丁らえと言わないまでも、ちょっとマシなよれよれ汚れたままのシャツをなんで着てたんだろうと、なんであのボロボロのジーパンを履いちゃって、もうですね、大統領に汚い自分を見られて、そして、ほんまに恥ずかしい。何年経ってもそれからね、あの日もうちょっとマシな格好をしたらおけばよかったのにと悔やんだそうです。大統領の訪問がアポイントなしであったとは言いながらね、お父さんは死ぬまで、あ、しまった、用意しとけばよかった、悔やんだ。皆さんいかがでしょうか。この話は、私は今日のね時代に自己中心にわがままに生きてる現代の我々が、再びおいでになる、再びおいでになるキリストを迎えた時の時と似てはいないでしょうか。私たちはまさか俺がと言って生きてるかもしれません。自己中心に生きてるかもしれません。わがままに生きてるかもしれません。人に嫌がられるような人生を送ってるかもしれません。 でもイエス様は突然、ちょうどベツレヘムの孫屋で突然イエス様が誕生なさったように、イエス様は突然おいでになります。そのイエス様がおいでになった時に、私たちは今日もしこのクリスマスに、もしクリスマスと再臨が大腹一緒になったらどうなんでしょうか。その可能性も十分あります。2000年も起こらなかったから、もう起こるはずがない。そんなことありません。このクリスマスはやがて来たりたまをキリストの再臨を指し示しています。確かに先ほど申し上げたように闇夜に光が照りました。感謝であります。私は、長い人生を生きてまいりまして、あ、本当にそうだな、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、あのベツレヘムの孫屋でマリアのお腹を通して我らを救うために おいでくださったイエス・キリスト様を心から褒めたたえたいと思います。今日は、3時から4時までアピタでキャロリンを賛美します。クリスマスの聖歌を皆さんの前で賛美したいと思っています。皆さん一生懸命に練習してくれましたので、精一杯大きな声でクリスマスをお祝いし知らせたいと思うんですね。感謝です。ぜひ参加してくださるように一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。感謝します。アドベント礼拝の主であります、こうしてクリスマスにおいでくださったイエス・キリストを賛美します。これを知らせたのは預言者イザヤでしたけれども、東方の博士は異邦人でした。ベツレヘムに夜勤をしていた、しがない羊飼いでした。彼らに光が与えられました。感謝します。そして私たちにも光が与えられています。このクリスマスを心からお祝いしたいと思います。皆によってお祈りします。アーメン。